皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、市場原理を超える原理です。まあ、市場原理という言葉はですね、ちょうど私が大学生の頃、経済学部にいたんですが、まあ、様々な議論が行われてたのをよく覚えてるんです。非常に単純な経済学ではですね、昔から市場原理ってことを言われていて、市場で物事が決まると。価格が決まるとかね、まあ、いろんな経済のパラメータが決まると。まあ、それは理論としてそういうものはあるんですが、やはり実際になかなかうまく当てはまりませんよということが当時言われていて、例えば値段が動くったってですね、様々なこのね、制約があるからそんな簡単に動きませんよ。あるいはこの生産量の調整にしたって設備があるからそんなに簡単に変わりませんよ。あるいはその労働力の変化だって雇用契約があるんだからそんなに簡単に変わりませんよ。ですからその、非常に現象的なね、原始的なこの経済理論で物事を考えるとうまくいかないんですよという話は当時よくやっていた。しかしそこにシカゴのミルトン・フリードマンみたいなのが出てきて、そんなことはないんだと、構わないから全部動かしちゃえと、国がひっくり返ろうが企業が潰れようが人が破産しようが構うことないから全部その調整しちゃえという連中が出てきていて、まあ当時宇沢博文先生とかですね、すごくなんか教室で怒ってたのよく覚えてます。ミルトン・フリードマンのことは、昔同僚だったから、すごくなんか怒ってて、宇沢先生ですね。あいつはその、白というの最高の天才なんだと。なんかその、90分の授業中全部、フリードマンの悪口言ってたのもありましてですね。これすごい怒ってんだなと思ったんです。でもまあ、あれから30年経って見てみると、まあ、それぐらい怒ってもいいぐらいひどい奴らだったということが、しみじみとなんかわかりますね。市場原理を入れて、どの国も中産階級破産して、破綻しちゃって、で、多くの人たちがやっぱり途端の苦しみを味わい、夢を失い、で、国家が滅亡していくという、そういう現実になったわけですね。だからまあ当時、当時の大人たちがあれだけですね、強力に反対してたっていうことは、ああ、なるほどなぁ、と今になって思えば、それぐらいひでえことだったんだなぁと、まあ後から気がついたというようなことなんですが、この、いわゆる、なんて言いますかね、何の規制もない市場原理っていうのは、ある意味では資本主義の世の中が最初に始まった時のやり方だと言ってもいいと思うんですね。で、これがその、世界大恐慌になりまして、80年前の。で、これはいけないっていうので修正が加わっていくわけです。まあ、ニューディル政策とかね、いうのがそこに入ってくるわけですが、で、このニューディル政策なんか入ってた時に政府の関与ということが出てきて、今後経済っていう話になってきます。まあ、中央行く経済って言うんでしょうかね。やり方でうまくいくし、悪くなることもあるんですが、まあ、中央行く経済ってのが大体物事うまくいくわけですよね。労使は対立するよりも、労使はよく協力して、で、自分たちの談合のためではなくて、お客さんと世の中の未来のために行動していくという、非常に簡単なことなんですけど、まあ、それさえできてればうまくいくわけなんですが、まあ、なかなかね、世の中の腐敗っていうものはなかなかその消えないこともありますから、まあ、今後経済やってみたら、その談合の限りになってみたり、あるいはその停滞の限りになってみたりと、まあ、いろんなことが起きまして、で、結局1970年代ぐらいから、まあ、市場原理みたいなのが出てくるわけですね。同時に70年代から市場原理が出てくる一つの大きなきっかけは、ちょうどその世界の人口が30億人を超えたことなんですね。当時からその、まあ、世界の資源を、資源に制約があって、まあみんながのんびり安心して暮らせるのは、世界の人口30億人までだと言われていたわけですね。ところが70年代になるとこの30億人超えてくる。そうなってくると、やはりその、合法的に飢え死にする人を出さないと、生きられないわけですよね。みんなにその安定的に、生きてもらうための資源がもうないわけですから、30億超えちゃうと。そうすると、なんか誰かをですね、やっぱり排除して、その人たちを飢え死にさせないとですね、残りの人たちは生きていけないという世の中になる。そうするとやっぱりこの市場原理っていうのはですね、合法的に人を飢え死にさせる手段として出てきたことは間違いないと思うんですね。もうそんなにお前ら飯は食えないぞと、広い家に住めないぞと、車にも飲めないぞと、乗れないぞと、 で、諦めろと。身の因果と諦めろと。市場原理に負けたんだから粛々と負けて消えていけと。まあ、こういう話にしたわけですよね。まあ、この丸知恵の凄さってすごいですよね。本当にこの自分さえ良ければの丸知恵の凄さがまさにこの市場原理の裏側にあったわけですが、しかし、これもいよいよ終わりですね。やはり、リーマンショックで全部おじゃんになっちゃったんですね。6K のデリバティブズ含めて、やはり、あそこでおじゃんなっていたわけですよ。だからあの後いろんなことやるんだけども、元に戻りはしませんよね。それは例えばサマーズが言ってますね。元のアメリカの財務長官が。よく言いますよね、今でも。もう二度と前に戻りませんよというのは。それはただ単に景気の問題じゃなくて、構造的にもう戻りようがないところまでも破壊が進んでしまってるっていうことですよね。まあそれは本当にそうだなというふうに思うんですけども。でも同時にこの市場原理というのはですね、その上に政府も乗っかっちゃってるわけですよ。ここが非常に大きな問題ですよね。大手の銀行とか大手の企業だけじゃなくて、政府もこの市場に乗っかっちゃってる。すなわち例えばこの間のリーマンショックの時にモーゲージ証券が破綻するわけですが、あれはそのアメリカ政府の保証がついてる証券ですね。で、その中の資産の中身はアメリカの一般の個人の、住宅ローンでありまして、ですから、あれが破綻したっていうことは、実質的に、そのアメリカ政府の信用もですね、ガタガタになってくる。で、アメリカの民間人の生活もガタガタになってくるってことですね。で、ああいうのを見てると、まあ本当にその国債を含めてですね、市場でお金を調達して運営している、そういう政府というものは、市場の崩壊によって政府も崩壊するんだということが、如実にわかるわけであります。例えばイタリアとかスペインとかギリシャとかああいう国々はですね、国際市場の動揺によって、その政府の運営そのものが壊れていく。ですから市場の崩壊イコール政府の崩壊になってくる。ですから市場と政府っていうのはなんか混合経済みたいに、昔の混合経済みたいにそれぞれこの基盤を持ってるんじゃなくて、今実は政府もそれから民間もみんな市場の上に乗っかっちゃってるんですね。国債の調達ということを通じて全部市場の上に乗っかっちゃってますから、市場が崩壊して市場原理が崩壊すればですね、全部なくなるわけですね。その怖さがやっとみんな分かってきたのかなと。市場のいいとこ取りをしてですね、安い金を大量に調達できる便利なものとして国債の発行なんかもずっとやってるわけですが、やはりそれは最後規模を向いた時に全部をひっくり返す力を持ってると。で、慌てふためいたね、各国の中央銀行の連中が、例えば日本だったら発行する国債の7割、アメリカだったらほとんど 100% ですね、中央銀行に買い取らせてるわけでしょ。市場が崩壊しちゃったからですね、市場が誰も買おうとしないんで、しょうがないから中央銀行に、紙吸って買い取らせてるわけですよね。もう末期ですよね、こういうのね。だからやっぱり我々はこの市場原理というものを超える原理を考えないといけないわけですね。市場の崩壊はもうこれ政府の、なんて言いますか、機能停止をもたらしますね。ギリシャだとか、あるいはキプロスで起こったことが、これから世界に起こらざるを得なくなりますね。そういう時に、民間も、それから政府も、やっぱり再起動させる必要がある。しかし今までのものは、もうとにかく、金付けだから、どうにもならない。全く新しいところから建て替えていかなきゃいけませんですね。そうすると、具体的にどうするかっていう以前に、そもそもどういう考え方なら、こう乗り越えられるかってことを考えなきゃいけないわけですよね。まず、要するに、市場原理っていうのは、人々がこの資本主義的なものを始めた一番最初の原理ですね。だから、強い者勝ちで何をしてもいいんだと。だから、この市場原理っていうのは、世の中の一番醜いエネルギーを、その、成長のエネルギーに使ってるってことなんですね。俺さえ良ければいい。それから儲かれば何でもいい。この力をですね、たくさん集めてきて、いわば平和利用にしたのが市場原理による市場経済なんですね。もともとだから自分って好きなことで何でもやってもいいよと。人のものもですね、合法的なら奪ってもいいよと。それから、人を蹴落としてもいいよと。会社壊しても国潰してもいいよ。とにかくですね、何でも儲かることをやりなさいという、この気持ちってのはすごく悪い気持ちで、これ世の中に全部出していったら世の中は本当に乱れるわけですね。しかし市場原理っていうのは実は原発とよく似ていましてね、原子力発電所と。この一番悪いエネルギーを平和利用するための設備なんですよ。 そのもうとにかくこれほど見にくいですね、画欲はないっていうぐらいの画欲を集めてきて、市場を通して、市場という原子炉ですね、原子炉格納容器を通して、で、そこにその、まあ、様々な規制があって、この規制もですね、まあ、言ってみれば原子炉の安全装置ですね。こういうものを通して、平和な力を作り出す。原発が電力を生み出すようにですね、まあ、平和な電気を生み出して、で、強力な電気で世の中を動かしていこうというのが、これが市場原理ですね。だからその人々が極めて醜く、自分のことだけ考えて、人が死のうが何しようがどうでもいいという気持ちがあり続けさえすればですね、基本的にこの原子炉はいつまでも回るんですよ。ところがどこに問題があるかっていうと、まさに福島と同じで、そのエネルギーが強すぎると原子炉が爆発してしまうわけですね。今回は建屋の爆発だけで済んだわけですけども、まあ、実際には弁当しましたから、中の圧力抜いたわけです。それでとてつもない汚いですね、放射能が飛び散ったわけですよ。で、市場原理も同じでありまして、例えばその、市場が暴落するとですね、まあそれとてつもない破壊をもたらすわけです。それは言ってみれば原発に頼ってた社会が一瞬にして、その原発が止まって電気失うみたいなもんですね。そうすると全部その電気消えちゃうわけですよ。こういうことが起きる。さらにこの悪いものが出てくるわけですよ。要するにこの原子炉が、原発がだんだんですね、運転が、ね、運転のこの、なんて言いますかね、密度が上がってきますと、その怪しげな奴らがですね、まあ、市場から抜け出してあっちこっちで詐欺的なことを始めるわけでしょ。株式市場だけでやってたものを今度債券に広げ、それまたデリバティブズに広げ、商品に広げと。まあ、どこでもですね、この言ってみればやりたい放題、その自分さえ良ければということを始めますね。そうするとこの実際にはこの原子炉みたいなものも実際には壁があるようなないような形になって社会全体がですね善悪がひっくり返るわけですよ。社会全体の善悪がひっくり返って自分さえ良ければ何でもいいというふうになる。そうするとこれ最終的にそれが行き詰まった時にはみんなが疲弊するという、ですから大量破壊兵器ですよね。まさにその世の中の大量破壊兵器になってしまうっていうのがこの金融の市場原理だと、経済の市場原理だと言っていいと思うんですね。で、ほどほどにですね、まあ、皆さん競争してる分にはいいんですが、それはですね、やっぱりその人の持ってる一番悪い思いを使うっていうんじゃないんですよね。ここがポイントで、結局その市場原理っていうのは何度も申しますが、人の持ってる一番醜いエネルギーを使うんですよ。でも普通の経済原理はそんなことはないんですね。例えば人々が進化、生成、発展しようと思うこと、談合をやめようと思うこと、あるいはですね、腐敗をやめようと思うことは、それはその、ルールが怖いから、そんな風するんじゃなくて、自分でそんなことやめた方がいいと思うからするわけですね。で、市場原理を超える原理というのはまさにそこなんです。要するに市場原理というのは非常にその力が強くて、破壊の力も大きいし、世の中の破壊と、そこから生まれる新しいその、ベンチャーみたいなもの、新しい何かその企業や経済を生むという力も実は非常に強いんですね。でも原発と同じでこれは極めて危険だからこれやめようと思ったら、じゃあその社会の生成発展の力はどこから出てくるのか。例えばね、もう本当に悪い気持ちしか持ってない人たちがそこにいたとして、とにかくこの私利私欲以外考えない、この力を原発みたいに、まあ社会の運営に市場原理で使ってるとする。でそういう人たちに、お前たちにそういうことを考えちゃいけないんだよと。もう醜いですね、欲望を世の中で生かす手段はないんですよと、全部これ止めるとする。と、もうその人たちですね、面白くないから何もしませんわね。そうすると世の中止まってしまう。だからそれは不景気になるという人がいるんですが、そこが間違いなんですよね。世の中には、そんなですね、一番醜い私利私欲以外の原理で動いている人たちがたくさんいるんです。もともとですね、まあ、世の中の気流にしろ、海流にしろ、あれ全部ですね、世の中の不均衡があるから起きてる現象でしょう。ね、その、暑い寒いがあるから、気流があり、海流があるわけでありまして、それはごくごく自然なことなんですね。だから、普通に人が生きてればですね、なんか足りないと思えば、なんかこれを増やそうと思うし、多すぎると思えば、それ減らそうと思うし、こっちが貧しくてあっちが豊か取れば、豊かなところから貧しいところへ少し光が届くようにしようと思うし、それはその気流と海流が動くのと同じように、ごくごく当たり前に世の中をですね、平準化しようと思う心でもありますね。あるいは人には夢がありますね。 夢がありますから、なんか今までないことやってみようと思うこともあるし、あるいはその夢に向かって努力するってことができるから、なんか今まで誰も作ったことないものを作ってみようと思う力がある。それはその人の持ってる一番醜いですね、俺さえ良ければという根源的なその悪のエネルギーではないエネルギーであって、ごくごく普通に人が育ち、普通に、まあ、生活し仕事していく中で感じるエネルギーですね。やはりこれが本来の経済活動のエネルギーなんです。それは経済活動だけではなくて、あらゆるところのエネルギーで、やはりその前回ね、その30年前、40年前に、一つ時代が行き詰まった時に、そこで本来のその教育をもっとして、なぜ人は生きてるのか、世の中とは一体どうなってんのか、なんで人間にだけ理性があるのか、こういうことを突き詰めずに、ものすごくなんか簡単な形で、一番世の中の悪いエネルギーに頼ってしまったところに、最大の間違いがあったんでしょうね。ああいうその財政赤字の問題でも、既得権益の問題でも、談合のことでもですね、そういうことになったら、やはりもう一回教育をやるべきですよね。今ここで、ぐずぐずしていてはいけないんだよと、もっと多くの教育を通じてですね、人をごくごく自然なエネルギーをという形で元気づけさせる、そういうふうにすることが大事なんですね。これは企業なんかで当たり前のことでありまして、企業が行き詰まるとですね、いきなり変な壊し屋を行ってきて、会社ぶっ壊して会社直そうなんてことしないわけでありますね。やはり丁寧に教育することによって、人々に未来を理解してもらって、そしてその行動してもらうっていうやり方を取るわけですから、ですから3、40年前に、あんな変な経済原理に入れてしまったことが最大の間違いで、やはりもっとよく勉強してもらって、進化生成発展をごく自然に情熱的にやるっていうことを、やっぱりその作らなければいけなかったと思うんですね。ですから今、例えばその投資銀行みたいなのがなくてみんな困ってるんですが、じゃあベンチャーキャピタル呼んでくればどうかっていうと、ベンチャーキャピタルって本当にその目の前の金儲けしか考えてない人が多くて、その5年10年がかりで産業とか世の中を再生するって意思を持ってないことがほとんどなんですね。そうするとそんなんじゃやっぱり、その日本もそうですけども、アメリカでも新興国でも国の再建って絶対できないですよね。じゃあそれは財政の仕事ですかどうですかって言った場合に、まあ、財政の仕事である部分もあるんでしょうが、財政なんて1年単位だし、なおかつですね、その基盤が国際市場ですから、国際市場がひっくり返れば財政も機能しないわけで、ちょっと今、日本も含めて世界はその、これから本当に社会を再建していくための、その投資銀行がなくてすごく困ってる。じゃあその投資銀行の原理って何なのっていうと、まあ、さっき言った通りですよ。その一番醜いその気持ちを使うんじゃなくて、夢だとか、あるいはその情熱だとか、あるいは自分の技を使って、まあ、中長期的に何事か成していこうという意思と行動力であって、これはやはり教育によって、そしてごくごく自然な人間の横の連携によって出てくるものだということですね。さらにそれはですね、なんて言いましょうか、やっぱり仕事というものがまさに御用達だっていうことですよ。その市場原理の一番悪いところは、仕事は全部ゲームだよってことでしょ。人生はゲームであり、仕事はゲームである。勝ちか負けかだっていう原理ですね。これはやっぱり世の中ですね。まあそれいう部分もどっかに小さいところであるんでしょうけども、世の中全体をそんな原理で動かせばですね、ぶっ壊れるのは当たり前になりまして、やはり仕事というのは問題解決であると。長く、そしてその、まあ、真剣な人間関係というんでしょうかね。長期的で真剣な人間関係の上に立って、お互い必要なこと、やるべきことをお互いにやって、お互いの問題解決を図っていく。ネットワークの中の問題解決、これが要するに経済活動、といえば経済活動だと。今後こういう時代だと思うんですね。だからそれはやっぱり御用達経済の時代がここで本格的に来るんだと思うんですよ。昭和の、日本で言えば昭和の談合の時代がこれで終わり。で、その後のこの平成の、まあ、15年ぐらい前からね、なってきた市場原理がもうこれで終わり。次がいよいよ御用達経済の時代ですよね。御用達経済については、93年に出した本の中で私もいろいろ書いておりますけども、いよいよこれがメジャーになる時が来たんだと思うんですね。ですから、やはりこの市場原理の次というのは、やはりその相当広く視野を持たなければなりません。そして夢と行動力はかなり大きくないといけません。そして長いお付き合いの中で物事を進めていかなければなりません。そうすると、 市場原理が一番レベルの低い人たちの一番醜いその思いをエネルギーとしたってことの正反対なんです。やっぱ一番レベルの高い人たちの一番レベルの高い思いと行動力を使って運営するのが御用達経済でありまして、それでなきゃ世の中決して良くならないってことですね。まあ言われてみればその通りなんですけども、やはりその現実がまさにここで来ようとしてるわけですね。ですからこの巨大な破壊と変化の先にあるものをですね、くれぐれも見失うことなくですね、頑張ることが大事だと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、市場原理を超える原理ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。